ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはゴーアウトタクシーの船戸啓太さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ゴーアウトタクシーということはタクシーですね。はい、
そうですね、福祉のタクシーになります。
はい、介護タクシーですか。はい、でこちらをやられているんですけども、はい、いつ頃から。
ですね、本当に実は起業して間もなくて、
ええ、
ちょっと実はコロナの影響を受けてしまって、
ええ、
申請のこととかが結構遅くなってて、
はい、
さあ本当に今月が、最初のスタートになります。
ああ、もうじゃあ始まったばっかりなんですね。
はい、そうですね。はい、
実は私の知り合いの特別支援学校の、まあ、大久保先生という大久保先生に紹介していただいたんですけど、
はい、
港の港区障害者帰還相談支援センターの長尾さんともお知り合いなんですね。
は
い、
そうですね、本当に大久保先生がつないでくれて、やっぱりこう福祉に熱い思いがある人と、うん、いうことでお話を一回聞かせていただいて、
うん、はい、ということは今月、まあ、できたということなんですが、もともと福祉。
はい、そうですね、春日井市の社会福祉法人で、6年間まず現場職員を経験しまして、
はい、それは高齢者。
そうですね、高齢部門ですね。
はい、
まあ、いわゆる特別養護老人ホーム、
はい、
入居の施設で、
ええ、
なんで夜勤も、まあ、早晩も遅晩もしっかり3交代制で現場を経験しまして、
うん、
その後同法人内で生活相談員ということで、うん、
はい、
窓口の業務の方に4年間従事して、そして、まあ、退職をして、
ええ、
今企業現在に至るということです。
はあ、名刺を見ていると、はい、介護支援専門員ケアマネージャー、
はい、
ケアマネさんも、はい、持っていらっしゃるんですね。
そうですね、はい、なんでケアマネージャーとして、まあ、介護保険の、まあ、制度とか、まあ、そういった施設につながるっていうのは、うん、まあ、当然のことだと思うんですけれども、
うん、
もっとこう制度外でもやっぱりすごい素敵な取り組みをしてる、
うん、
まあ、施設さんですとか、まあ、企業さんってそういったところってあるはずなので、
うん、
そういったところとつながって、そういったところに外出支援の提案をっていうようなこともイメージすると、
うんうん、
まあ、ケアマネージャー的な、そうですね、動きも、そうですね、ということで、もちろん資格も持ってますし、なんでいろんな福祉の情報をしっかりと理解して、情報を持つということでケアマネージャーの名前も書かせてもらってます。
なるほど。でも介護タクシーを始めるというのは結構簡単なことじゃないですよね。
そうですね、やっぱり、うん、もちろん申請業務、まあ、まずは2種の免許も必要でしたし、まあ、福祉の資格はね、うん、私は持ってたので、
うん、
まあ、2種免許の取得っていうのが必要だったんですけれども、うんうん、その後、まあ、そうですね、運輸局に認可の届けですとか、
うん、
まあ、いろいろと申請業務は大変でした。
これでも、
はい、
まあ、働いていて、
はい、
まあ、社福の、まあ、大きなとこですよね、
はい、
きっとそこに働いていて、
はい、
辞めるっていう時っていうのは多分すごくこう葛藤とか、
はい、
ありましたよね。
そうですね、やっぱり、まあ、働き盛りの年齢でも、
うん、
今、まあ、32歳なんですけれども、
若いですね。
そうですね、やっぱりまだまだここから頑張って働かなきゃいけないなっていうところではあったんですけど、
うん、
やっぱりこう福祉の仕事っていうものを極めていくという意味では、うん、どうしても社会福祉法人の中での仕事というのは、
うん、
当然必要な仕事なんですけど、
うん、
まあ、管理業務ですとか、
うん、
まあ、部下も増えてきてっていうところで、
うん、
だんだんとやっぱ現場から離れていってしまう部分っていうのもあって、
うんうん、
いや本当に、まあ、福祉人として、自分がしたいことを見つめた時には、まあ、大きい法人の中でというよりかは、
うん、
自分の思いの中で小回りの利くサービスっていうものをやっぱりやっていきたいなという思いがあって、
うんうんうん、
思い切ってそうですね、退職したってことになります。
じゃあその時は、
はい、
まあ、すぐ介護タクシーというわけではなかったんですか。
でもそうですね、漠然とやっぱりこう何かないかなと思いながら、
うん、
で自分自身が、生活相談員の業務として福祉タクシー、介護タクシーを手配する側だったので、
うんうん、
そこでこう、あ、なるほど、こういう現状なんだと、ニーズはすごくあるけれども、まあ、高齢のドライバーさんがすごく多くて、
うん、
福祉に精通していた人っていうことではなく、 2種の免許、タクシーをやっていた人からの福祉の道っていう転換がもうほとんどだったので、これはまあ福祉側から、うん、そうですね、タクシーの方にっていうことでないと、うん、やっぱもっと幅が違ってくるなっていうのも分かったので、うん、そうですね、タクシーでの起業に至りました。
その時にやっぱりそういう需要は多かったんですか？
う
ん、
そうですね、需要は多かったですね、はい。
でもね、あの、私も知っている人で何人かいるんですけど、でもそんなにたくさんあるわけじゃないですよね、きっと介護タクシーをやってる人っていうか。
そうですね、少ないですね、うん、大きい法人さんとかはやっぱりまだあんまり参入してきてなくて、ほとんどやっぱ個人タクシーの方が多いのが現状ですね。そうなんですね。
病院とかではね、よく見かけたりしますけども、はいはいはい、うん、でじゃあ介護タクシーをっていう時に、はい、まあ、車も買わなくちゃいけないし、
そうですね、はい、
いろいろこう順を追ってやってったんですね、
う
ん、
そうですね。
で、2種っていうのは難しいんですか？
いや、2種免許の取得はですね、まあ、実際には、まあ、皆さんが取ってる普通自動車免許と、まあ、同じで車高の方に通って、うん、まあ、あの、取得するっていう感じなので、ものすごく独断難しいわけじゃないんですけど、やっぱ一定の期間と、まあ、当然お金が必要になってくる、うんうん、というところですね。あとは私のような個人が、2種の免許を取りに行くってことがあんまり想定されていなくて、
うん、あ、そうなんです
か？そうなんですよ。実際にはあの大手のなんていうんですかね、タクシー会社さんの養成の人たちでもうコースが埋まっちゃってて、
あ、だからもうこの人働くよっていう人たちが、まあ、会社がお金を出したりしてっていうことですね。
そうですそうです。で、なかなか飛び込みの枠っていうのはなかったみたいで、もう実はその辺からも苦労して、あの、想定よりももう本当に、あの、なんとかタクシー会社さんで一人、あの、急なキャンセルで、うん、飛んだ方の日程のところに
入れて
もらって、もうそうです、滑り込んでとかでなんとかっていうような感じだったので、まあ、その辺もやっぱりあんまり情報がなかったので苦労はしたんですけど、うん、そういう意味では難しかったですね。
で、晴れて免許を取って、
はい、そうですね、はい、
で、そこから車を、
そうですね、車と、うん、で、そうですね、申請業務に入ったという感じですね、
は
い。
で、それがまあ今回コロナもあって、
はい、そうです、
ちょっと時間が
だいぶ、あの、5ヶ月ぐらい遅くなっちゃいました。
だからまあ今月スタートだったけど、本当はもう少し早く、
そうですね、ゴールデンウィーク過ぎぐらいからは、本当は動ける予定だったんですけど、そうなんです。
そうすると、はい、まあ、専用の車っていうと、はい、普通の車との違いっていうのはどんな感じなんですか？
そうですね、あの、やっぱり車椅子がまず積載できる、うん、まあ、能力を持っているということですね、うん、で、あの、ストレッチャーですとか、うん、まあ、ステップが、まあ、タラップが降りてくるっていうような、うん、そういう車体になりますね、
うん、それも結構なお値段ですね。
そうですね、やっぱ普通の車よりかは、うん、そうですね、高くはなりますね。
で、まあ、お一人でって感じですね、
はい、そうです、今まだ一人です、
うん、で、まあ、始めるっていうか始めたっていうことなんですが、はい、春日井の構造寺に、はい、拠点があって、はい、そうですね、はい、で、範囲としてはどこでも大丈夫なんですか？
そうですね、営業区域は一応運輸局の方からは愛知県内で登録はできていて、うんうん、そうです、実際には、まあ、県内どこでも大丈夫なんですけど、やっぱりこう想定される時の場合としては、うん、まあ、通院とかですね、うん、病院の転院っていったのはやっぱり地元のタクシーさんの方が近いですし、うん、私もまあそこにですね、あの、大体が基本が市内の病院さんですとか、うん、まあ、方々の病院の通院転院で、件数はね、埋まってくるとは思うんですけど、うん、私がやっぱりこう、まあ、若い現場職員としてやりたいこととしては、うん、本当にこう外に出たい方に対して、うん、ご本人様の身体状況をちゃんと調査して、うん、で、まあ、施設の設備ですとか、うん、危険のないように、まあ、外出のプランを提案して、うん、まあ、外に出ていきましょうよっていう、それがまあ、うん、ゴーアウトっていう、一応社名の方にも、
あ、そうそうですね、ことなんですね。
なんで本当にもちろん大事な仕事ですけどね、病院の通院転院のお手伝いも大事なんですけど、うん、そういったところではなく、本当に私の力が発揮できるのは、うん、まあ、外に出たいなって思いの人のに寄り添って、うん、じゃあどこに行きましょうって提案をして、うん、まあ、ついていくっていうことですね。
なるほど。
なので、そのケースでしたら、まあ、県内全域のニーズに応えれるかなと思ってます。
これじゃあ、あの、はい、例えば、はい、 車椅子だと、はい、ストレッチャーじゃなくてね、はいはい、そこに乗れる1台に乗れるっていうのは、はい、車椅子1台と付き添いどんな感じ、
ですね、最大はですね、私の車は運転手も含めて10名乗りでして、
はい、
で車椅子は2台積載できる能力が、ね、そうですあります。この間もね、植物園の外出に7名の方を乗せて行ってきました。そういうこともあるので、そうですね、
すごいですねそれは。
はい、
じゃあ、いちいちっていうんじゃなくて、はい、こうお友達同士だったりとか、あ、そうですね、はい、まあ、付き添いの方も一緒にっていう感じで、
はい、で大丈夫ですね、
行けるっていうことですね、はい、そうです。はあ、ゴーアウトっていう名前はそこにあるんですね。
そうですね、一応思いとしては、はい、
でもこれはやっぱりケアマネさんというか、そこで、働いてた時に、社服で働いてた時の思いがここにつながってるっていうことですかね。
そうですね、うん、やっぱりどうしても施設の現場職員時代ですね、まあ、やっぱり皆さんが想像する通り忙しいは忙しいんですね。どうしても職員の配置の基準人数っていうのは決まっている中で、まあ、いろんなお手伝いをしていくと、でなかなか外出の行事っていうのも人手がすごい足りてるわけじゃない中で、機会とか回数は少なかったんですね、うん、でもそういった時にすごいやっぱり職員の方も楽しそうで、
うんうん、
なんでそういう機会の提供をできる会社になれば、うん、まあ、施設のなんていうんですかね、業務で疲れてしまった介護士さんでも、うん、まあ、介護の本当の楽しさはもっと面白いよっていう部分を、ね、まあ、こちらで、ね、支援してもらえれば提示できるかなっていうのも、うん、ありますね。
そうですね、これってだから料金的な仕組みっていうのはどんな感じなんですか？はい、
そうですね、一般のタクシーですとメーター制っていうものがあると思うんですけど、タクシーの方はですね、福祉タクシーはメーター制とともに時間制っていうのもありまして、
はい、
どうしても昇降に時間がかかったりですとか、例えば病院に行く前も、部屋の中に、まあ、お邪魔させていただいて、うん、着替えとかですね、うん、朝の準備から手伝って行くなんていう場合もあるんですね、
うん、
なのでそうなると、まあ、時間制になるっていうような形になるんですけれども、うんうん、まあ、運輸局の方で大体認可の料金設定が決まっているので、うん、実は業者によってものすごくこう料金に差があるというわけでは、はい、ないんですけれども、メーター制と時間制というものがありますね。
じゃあ行く場所によってどっちがお得になるかなってことを考えるっていうことですね。はい、そうですね、はい、これでも何人か乗ってる場合はまた違ってくるんですよね。
ですね、何人か乗られてる場合は、まあ、出発の起点から時間制とかで、ね、うん、皆さんで遠割りで回っていただくっていうような形で外出支援とかなんかは組みますね。
これだから介護度によって違うとか、はい、そういうこともあるんですか？
ですね、介護度によって、違ってくるっていうですね、ことはなくて、うん、ただ、福祉のタクシーはあくまでも、要介護の認定をお持ちの方、うん、まあ、精神疾患や身体障害をお持ちの方、うん、まあ、一般のタクシーに、乗車できない、まあ、何らかの理由がある方、はい、ということになりますので、はい、一般の方のタクシーとはもちろんそのお客さんがですね、まあ、被らないようにそういう取り決めになってますね。
なるほど。じゃあ、まあ、健常な人がちょっと怪我したからっていうわけにはいかないってことですか？
そうですね、まあ、健常な方でも、まあ、車椅子でとかね、ちょっと一般タクシーになかなかね、付き添いの人がいても乗れないっていう方ですと、うん、もちろん対象なんですけど、
でも住み分けが
そうですね、はい、そこでされてます、
できてるんですね、
はい、
すごいですね。それはだからちょっともう車とかがないから行けないわって方にとってはものすごくいいですよね、
うんうん、そうですね、
うん、インスタだったかな、ブログだったか、
はいはい、
ちばる食堂さん
で、ね、はいはい、
お手伝いをしたり、
そうですそうです、
今話題のサポートインみたいな感じで、はいはい、ってあったんですけど、ちばる食堂はいかがでした、
うん、そうですね、すごいですね。そこも今メディアでねよく取り上げられてますけどね、うん、認知症状がある方が本当に今ウェイターとして働いている飲食店ということで、ね、うんうん、すごい本当にやっぱ素敵なね取り組みというか、うんうん、そこで生きがいとかを こう見出せるような素敵な場所になってる、で私のこのゴーアートタクシーの、外出っていうものも、うん、その人がその頑張る生活の根底になってくれると嬉しいんですよね、うんうん、何のためにリハビリを頑張るのか、うん、まあ、何のために日々、うん、ね、ご飯を食べて体力をつけるのかっていうのはやっぱり月に一度ぐらい楽しみですとか、うん、そういったものがあってこそなのかなと思うので、
うん、そうですね、
私もなんでそういう機会の一つになれたらなと思ってます、うん、
それはじゃ あの今後のこのゴーアウトタクシーのためにちょっとまあ勉強に行かれた感じ で、
はい、ね、さっきのそれこそあの申請業務が、はい、4、5ヶ月遅れてしまったっていうのも実は影響してて、じゃあその間何もしないなんてことにはいかないので、社会人時代にはなかなか時間がなくてできなかった、うん、そういう情報収集ですとか、うん、自分が本当に覗いてみたいところをと思った時に、うん、千原食堂さんですとか、うん、サポートインさんのことを、うん、まあ、見つけて、うん、でインスタグラムでダイレクトメッセージをして、あの覗かせてくださいっていうようなことで、そうなんですよ、
この、 あのサポートイン南千田って私も行ったことはないんですが、はい、うちも娘が障害があって、はい、あの事業所からリーフレットをね、はいはい、多分みんなに配ってくれたと思うんですけど、はい、そのリーフレットを見たんですけど、はい、すごいですね、バリアフリー旅館。
そうですね、すごいですね、本当に。
これはもともと旅館があったんですか。
そうですね、を、リノベーションしてっていう形だそうなんですけど、本当にあの強化畳っていうものを使っていて、車椅子のままで本当に館内どこでも行けるっていう。そうですね、実際にその、ね、福祉に精通している母体の会社さんがやっているので、そこの旅館で介護サービスももちろん受けれますし、いろんな食事形態にも対応していてっていうような、本当にすごい、もうまさにすごい。
なんかお風呂も
そうですね、
リフトとか。
そうです、そうです、リフトのよ、リフト浴なんですけど、ちゃんとこう非日常感が味わえるような、ちょっとこう豪華な作りになっていたりして、あの旅館のおかみさんが言ってたんですけど、その朝風呂っていうものってやっぱり本当旅の醍醐味だったり贅沢、うんうんうん、でも確かに施設に入ってしまったりですとか、まあ、あのデイサービスなんかに入浴されてる方は、うん、朝にお風呂に入るなんていう経験って本当にできないと思うんですよね。なんかそういうのとかがこう自分も、あ、すごいなと思って、なんかそういう情報とかも提案できる、そんなタクシーになるといいなっていうことですね。そうですね、
ここがありますよっていう。
そうですね、なのでここにね行ってみましょうよっていう提案もできるといいなと思って、自分もそこで情報収集に走ってるっていう感じですね。
でも実際やっぱりあの私はねリフレットを見ただけですけど、はいはい、うん、行ってみるとまた違う。
違いますね、本当に。なんで私もこうなんでさ、今雄弁に語ってますけど、あの実際にリフレットをね見ただけではやっぱり私自身もそんなに、うん、あの適当なことはもちろん言えないですし、うんうん、ね、ただ自分の目で実際に会ってみて、で喋ってってなると、やっぱこう本当に
そうですよね、
そうですね、提案ができるので、そういったところも目指していきたいなと思ってます、
実際まだ少ないんですかね、そういうバリアフリーの旅館というか。
そうですね、完璧にその施設として整っていたりとかっていうところはやっぱり難しいと思いますね。そこに特化だけしてるっていうのは、まあ、まずないですかね。
そうですね、
はい、
一般の方も行っても大丈夫なんですよね。
あ、そうですね、もちろんそうです、
うん、でもなんかやっぱりあのバリアフリーじゃなくても、うん、みんなが例えば持ち上げようとかやろうという姿勢があれば、うんうん、もうありがたいけど、なおかつこう車椅子でも行きやすいとかっていうといいですもんね。
そうですね、よりやっぱり垣根が、そうですね、うん、低くなりますし、
あとはい、マット、
はい、
砂利道とかの、うんうん、砂浜、
あのそうですね、車椅子で、そうなんですよね、
それもあるんですよね。
そうですね、あの旅館のすぐ裏手にある、あの海ですね、積みの海の方に、の砂浜に、車椅子のままで、波打ち際まで近づけるっていうビーチマット、もうそれもすごいいい経験でした ね、 そんなものも用意していて、それが提案できるっていうのもすごいですし、でもやっぱそれも結局情報を持っていても誰かがそこにねお連れしないととか、うん、お手伝いしないと、うん、なかなかね、うん、有効活用できないってなると。そうですね、そうですね、
なんか私もよく思うのは、娘が車椅子で、はい、例えば神社とか行った時に、はいはい、うん、伊勢神宮とかでもそうですけど、はい、もうあの砂利道とかってすっごい ごい大変で、
そうですね、
車椅子がなんか向こうで専用のが借りれるって言ってもやっぱりうちの娘にはちょっと大きいし、
企画がそうですね、合わなかったりとか、ね、そうですね、で砂利のところの車椅子の動かすっていうのは本当に
本当に
大変なんですよね、もう
ね、
まさにそうですね、
うーん、ね、そういうなんかのが改善されたりするといいなとか思うんですけれども、
はい、
ね、だからタクシーというと普通のタクシーだと、
はい、
まあ、家の前で止めて家の前、うんうん、家の前に来てもらって家の前で降ろしてもらったりとかってなんだけど、はい、この船戸さんのこの介護タクシーというのは、
はい、
例えばもうベッドまでお迎えにっていう、
ね、っていうところが、そうです、もう業務にも入っているっていうところになりますね。なんで実際にそうですね、高段の階段から一緒に降りてきてほしいですとか、やっぱりエレベーターのないコーナーに住まれている方で、でまあ、家族さん普段若いね、まあ、お孫さんとかがお手伝いできるときはしてるんですけど、まあ、なかなか忙しくてっていうときに一人で階段を降りてっていうのはちょっと危ないので、そこからとかですね、
はい、うん、へ、すごいですね。じゃあもう多分一回利用された方は、あ、またじゃあ今度ここ行きたいからってなりますね。そうですね
っていうふうに、なんで私もそうですね、普通の業務、まあ、病院の通院ですとかちょっとしたお手伝いのところから入りながら、うん、まあ、人柄ですとか、うん、まあ、信用信頼を得て、うん、そこで本当に外に出たい時に、うん、例えばどこかないかなって聞かれた時に、うん、まあ、いろんな情報が提案できるようにっていうような、うん、はい、そういう準備はさせてもらってるっていう形ですね。
でね、はい、名刺いただいて似顔絵ですよね
そうです、
これ
そうです、
黒いキャップにこの丸というか、ちょっとこの眼鏡もすごいかなりおしゃれですね、
は
い、
本当ですか
ねえ
ありがとうございます。
でこのキャップが、はい、うん、自分でちょっとマークが入ってますけど、
そうですね、今映像でね見せれないんであれなんですけど、こうロゴとかやっぱり期待感がある、あの福祉事業本当に明るいっていう部分をやっぱ出したくて、はい、こういうグッズとか、あの自分のね似顔絵でちょっとポップに、はい、切り取れたらなっていうふうにやってます。
この帽子がですね、車椅子を押しているんですね、はい、そうですね、
はい、
でなんか書いてありますね。
そうですね、 Enjoy your life っていうですね、
は
い、
Enjoy your life、
はい、
はい、そうですね、あのどんな風になっても人生を楽しむっていう、うん、あなたの人生をっていうところですね、
は
い、
そうですね。
え、これは帽子は販売、はい、オリジナルですか。
あ、ですね、これはあの今自分の制服っていう形 で、はい、で販売もしてまして、そうですね、
物販もやられてる。
はい、そうですね。
どんなものがあるんですか。
はい、T シャツですとか、
はい、
ステッカー、
はい、
と手ぬぐい、
はい、
あとトートバッグも作ってますね。
あ、いいですね、
はい、
手ぬぐいで、トートバッグ、 T シャツは子供、はい、大人、
そうですね、キッズから大人まで。
これはまた思いついたんですか、こういうこと。
そうですね、もともとやっぱり自分が少しその、まあ、服ファッションとかも好きで、うん、ね、知り合いに服屋さんとかもすごい多くて、でやっぱ若い子たちの切り口として、うん、こういう、まあ、あの物販っていうところから入っていただいて、うん、まあ、お孫さんが若い世代の、例えばお孫さんが自分の祖父母とかに、うん、じゃあ外出をプレゼントするなんていう、そんな、あの、そうですね、素敵なあの形になっても嬉しいなって、まだまだ夢の話なんですけど、
うん、
そうなった時にはやっぱりこう入りはどういったところからってなると、こういう物販のところからの切り口の方が若い子たちには響くし届くかなという思いもあって、うん、はい、
やってます。話のきっかけにもなりますよね。
そうですね、
それを着てる T シャツを見て、
う
ん、
そうですね、
これどこの、
はいはい、そうです、
ゴーアウトタクシーっていうところがあ
って、ね、そうですね、まさに、はい、
それをじゃあ買うには、
はい、
ゴーアウトタクシーと検索すれば、
はい、あ、今そうですね、インスタグラムの方からで、うん、今ですね、ネットショップも立ち上がってるとこなんですけれども、うん、はい、一応ネットショップのアドレスをインスタグラムの方から飛んで、うん、まあ、覗いてもらうって形になりますね。
じゃあゴーアウトタクシーで見ていただければ、
ね、そうですね、アカウント名、はい、
すごい、もうでも今一人で、
はい、
やってらっしゃる。
そうですね、なんでこういうのも、まあ、若いあの、ね、担い手の仲間が増えれば嬉しいなっていうところで、うん、こういう取り組みを通して、うん、あ、ちょっとこう明るく、うんうん、やってるんだなっていうのも見せつつで、うん、仲間は増えたら嬉しいと思ってます、
うん、そうですね、なんかやっぱり福祉って、
はい、
さっきも言われたけど、 暗くないんですよね、うんうん、本当は。
そうですね、もちろん、ね、うん、
だけどどうしてもなんとなくこう暗くとらわれるというか、うん、
そうですね、
思われちゃう。
もちろん当事者の、ね、私たちは全然そんなことは思ってないですし、うん、もちろん素敵な仕事であってっては、ただなかなかイメージってものがね、うん、そうなんですよね、そう見られてないなっていうのも感じるので、うん、はい、
ね、だから将来的にはもっと車が増えて、
う
ん、
そうですね、
もっとオーダーしていただいて、はい、うん、人も増えていくみたいな、そうですね、はい、なんかありますか他にこういうこと、まあ、タクシーはもちろんで、はいはい、一般もなんですが、うん、こういうことやっていきたいとか。
そうですね、やっぱり、ね、コミュニティーとか 場所ができるっていうのはやっぱ一番いいのかなっていうのはあるので、うん、こういうタクシーのもちろんね事業を通しながら、うん、まあ、福祉関係者の皆さんと、まあ、つながって、うん、まあ例えば千原食堂のような場所ですとか、うん、まあ、サポートインさんもそうなんですけど、うん、何かこう福祉的にね、うん、すごい素敵だなって思われるような場所が最終的にできると嬉しいなと、はい、は思ってます。
生まれ育った町なんですね、構造。
そうですね、はい、構造人が祖父母のもともと実家でして、で就職するとともに祖父母の介護のために、うん、実は私も親と一緒にそちらに住んだってことになりますね、うん、
でも就職をするその前段階で、はい、福祉っていうのはやっぱり、うん、なんかおじいちゃんおばあちゃんのことがあったとかあるんですか。
そうですね、やっぱりせっかく4年生大学に通うならば、うん、専門性がね高いところがいいなと、で自分のね高校3年生の時の頭ではなかなか、うん、進路経済学部とか経営学部に行って、じゃあどういう大人になれるんだろうっていうのがやっぱイメージできなくて、ってなった時に福祉、まあ、母親も働いてましたし、
お母さんがね、
そうですね、
はい、
で対人援助、まあ、人とのコミュニケーションは好きだし得意な方だったので、じゃあ福祉なんて、まあ、きっと自分には合うかなと思って受験しました。
だからもう高3の時に決め
て、そうですね、にも決めてましたね、はい、
で大学がじゃあまあ福祉で、はいはい、日服で、
そうですね、日服です。
そこであれですか、福祉でも例えば高齢者があったり、はいはい、障害者があったり、
うん、
まあ、児童もいろいろあるんですけど、
うんうん、
まあ、高齢者に、
そうですね、うん、あとはあれですね、何でしたっけね、実習ですね、うん、実習で発達心理のある発達障害のある、うん、まあ、児童の方々の、まあ、支援に入ったんですけど、その時にはやっぱり親御さんの支援も含めて、うん、やっていかなきゃいけないっていう、うん、背景が見えた時に、うん、実はちょっとまだこの、まあ、子育ての経験もなければ、うん、ね、結婚の経験もない自分にとって、うん、その母親の方々も含めてやっぱ支援していくっていうことの本当に難しさ、う
ん、真面目だった
ね、ある意味では逃げてしまったわけじゃないんですけど、うん、っていう気持ちもあって、うん、まさにこれからの人たちに、はい、で高齢の方っていうのは本当に終末期を最後どうその人らしく、うん、まあ、過ごしていただくかって、もちろんそれも重たいって感じる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、うん、自分はそっちの方が合ってるかなってと個人的には思って、うん、で高齢の分野に、うん、ただ今思えばやっぱりその、まあ、そうですね、児童、まあ、重度心身障害の方ですとか、うん、まあ、そうした方々のやっぱり支援っていうのも当然、うん、必要であるし、自分もやっていきたいと思ってるので、うん、いろんな分野の方と関わっていきたいんですけど、うん、まあ、10年間は高齢の分野で、
なるほど、
それでやらせてもらいました。
はい、でこのタクシーに関しては、はい、まあ、例えば精神の方とか身体の方とか、
うん、ね、
高齢の方でなくても、うん、一般のタクシーはちょっと無理ですよっていう方は利用できる、
ね、
はい、ということですね。でも良かったですね、福祉の道に進んで今思ってらっしゃいますよね。
そうですね、はい、ね、こうしてね自分の思いでねやっと、まあ、動けるところまで来れたんで、うん、本当にそれに関しては良かったと思ってます、うん。
で利用したいという場合は、はい、まあ、あのゴーアウトタクシーインスタグラムもやってらっしゃるんですけど、はい、お電話でよかったですか、
はい、そうですね、はい、電話で、はいはい、かけていただいて、はい、まあ、本当に話を、ね、聞いてみたいなんていうね、うん、あのそれだけでも結構ですので、はいはい、電話いただければというところですね、はい、
じゃあお電話番号をお伝えしますね、はい、080-1610-5389、はい、080-1610-5389でファックスが 0568-401233 0568-401233 ということですので、まあ例えば3時間こういうふうで料金はいくらかとか、そんなね、うんうん、相談聞いていただいてもいいですし、まあそんなに大差はないんですね、どこのタクシーでも料金に関しては。
そうですね、はい、あとはですね、ただ車体の実は大きさで料金が決まってしまっているので、うん、大きい車を、大きい車だけしか持っていないと、うん、実はその大きい車が一番それだけ料金がかかってしまうので、はい、あんまり大勢で利用されないっていうような時なんかは、実は軽自動車のタイプも
あります。
あるんですよね。なんで実はそこでどうしても料金が決まってしまうので、うん、私は今実は大きいタイプしか持ってないので、うん、本当に、まあ、親切なね、サービスになるためには、うん、実は2台目、うん、でやっぱちゃんと
今考えて、
そうですね、
素晴らしい、
軽自動車タイプも
正直に言うところが
素晴らしいです。でもまあ本当にそうですね、そういう、まあ、透明性がやっぱりしっかりないとっていうところですね、目指しているべきところはやっぱりそういうところで、今はまだとてもまだすごくそうですね、そういったまだ手が届いてない部分は今そこですね、うん、はい、2台目をちゃんと持って、はい、
はい、ぜひとっても優しそうな、なんかこうすごくこう親近感が湧く、そんな方ですので、まあ、介護支援専門員という、ね、はい、資格も持ってらっしゃいますので、ゴーアウトタクシー船戸啓太さんです、はい、ぜひインスタグラム見れる方はね、見ていただいて、
はい、
お電話も、080-1610-5389こちらで受け付けておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、今日はありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい、素敵なグッズもね売っておりますので、こちらもご覧ください。ともみとともに、今日のゲストはゴーアウトタクシー船戸啓太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、医療酸素の株式会社エバ、ご自宅での生活をサポート訪問介護ファミリー24森山を運営、有限会社谷畑、以上の提供でお送りしました。ともみとともにでした。